それでは約束と題して後ろく伝道師より御言葉の取り次ぎをいただきます。私は毎週火曜日、現在同志社高校の非常勤講師として授業をしております。最近の学校は携帯電話の使用が OK ということもあるんですが、私のクラスは授業中に私が指示するとき以外携帯電話に触るなとということを言うております。また iPad、 そういうのも配られておりまして、こいつですね、これもですね、何も言わないと悪気はなくこうパパパッと調べ始めたりもしますものですから、私が使っていいという時までは机の上には教科書とノートと僕が配布したプリントだけ、それだけだ、こういうふうに言うているわけであります。1時間目から授業がありますので、毎朝行く1時間目の授業の開始する前までにですね、学校に到着して私がパソコンで作った資料を印刷したり配布したり、そんなことをして、いつもギリギリチャイムが鳴るギリギリにこう部屋に入っていくわけであります。しかしある日ですが、ちょっと朝いろんな事情がありまして、家を出るのが少しこう遅くなりそうになったと。その理由はですね、自分の携帯電話がどこにあるかわからなくなっちゃった。で、私たちの世代といってはあれ失礼なのかもしれませんが、携帯電話がなくなるとですね、自分の体の一部がこう失われたかのような、そんな気になるんですね。怖くて怖くて、このまま出るもんか出ないもんか、遅刻するしててまで携帯を探すべきか、すごく悩んでおりましたが、まあ子供たちに迷惑はかけられないと思いまして、携帯電話を家に置いたつもりで、まあもう忘れてですね、車に乗って、その学校に向かって行ったわけであります。いざ授業が始まりまして、プリントを配って出席を取って、しておりましたら、授業中に携帯電話が鳴りました。生徒さん同士誰の携帯が鳴ったのかということですね、犯人探しのようにお互いの顔をこうパーッと見てるわけですが、私一人だけ顔が赤くなっておりました。それは私の普段使わないですね、後ろのポケット、そこにずっとこう携帯電話を入れていたわけであります。教師としてですね、普段からうるさいとか言って怒ったりして、携帯が鳴らすわとか言って言うてるのに自分の携帯が鳴ってしまう。さらにあれだけ家の中で探し回ってですね、挙句の果てに自分のポケットにずっとあったっていう、この2つの恥ずかしさが私をこう襲いまして、非常に後悔というか、なんというかこう恥ずかしいなという思いをしていたわけです。授業を終えて教員室に帰ってきまして、携帯とですね、久々にじゃれ合いながら、喜びをかみしめて安堵感を覚えるわけでありますが、それと同時にふとこんなことを思ったんです。なんか探してるもの、必死に探してるときは見つからないんだな。なんかしかし忘れた頃に、本人が意図しないときにポッと現れてる、そんな経験ができたんじゃないかなと思うんです。さて、本日教会歴では昇天日を記念する礼拝とされております。復活の後、主イエスは伝統的には40日間ほど弟子たちや多くの人たちに救いを述べられて、最後自分たち私たちのために生き返ってくださった、生きてくださった、その救いの言葉を多くの人に語られました。そして私たちに最後、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる、そのように約束してくださって、その後主は昇天され、地上から天へと昇っていかれた、そのことを記念する出来事、記念する日、それがいわゆる昇天日であります。しかし皆様とお読みした聖書箇所でございますが、今日の聖書箇所はヨハネによる福音書の7章ということは、イエス・キリストが活動を始めてまだ間もない頃の箇所であるわけであります。 この昇天日を覚えなさいという礼拝で、なぜこの箇所を分かち合う必要があるのか、ここを皆さんと一緒に今日分かち合って考えていきたいと思うのです。場面はエルサレム神殿、そこで行われるカリイオの祭りと呼ばれるお祭りの場面でありました。この祭りにおける主イエスの行動は非常に苛烈なものとして聖書の中で書かれています。境内の中に入り、大きな声を上げられて、イエスはイエスはイエスが何者であるか、ご自身が何であるか、それを説明する箇所であります。そもそも私たちはイエス様は慈悲深くて優しくて柔和な方であるというイメージを基本的には持つんだと思います。しかし決してそれは間違いではございません。主イエスは別の福音書、マタイ福音書の中で、私は柔和で謙遜なものだ、このようにおっしゃっていますし、また苦しみのある中にある人、病の中にある人、孤独な方、差別に苦しむ方、そういう方々に伴ってくださった、そして救いをもたらした方でありました。このヨハネ福音書でも、今日の聖書箇所の少し先に行く場面では、会員したとされて糾弾されている女性に対して、あなたを罪には定めない、そのようにおっしゃ、救われるわけであります。実際に律法で禁じられている大きな罪を犯したとされる人に対しての許し、やはりこれは慈愛の神であると言えるのだと思うんです。しかし一方では、間違いなくこの厳しさを持っている、厳しさという強い姿勢を崩さない、そのような場面もあるわけであります。イエスにこのような態度を取らせた相手とは何者なのか、どのような人なのか、本日の聖書箇所にはその人たちをファリサイ派と呼ばれた人たちとして登場いたします。ファリサイ派とは、あのパウロが所属したことでも知られる一派であります。聖書ではよくイエス様と口論をする姿がたびたび記されていることから、私たちはこのファリサイ派という名前を聞くと、ずる賢かったり、なんか悪い人たちだな、このように思うわけだと思うのです。このファリサイ派の起源は、ハスモン王朝という時代形成されたユダヤ教の一派と考えられています。もちろんイエスが生きておられた時代には、サドカイ派と呼ばれる派閥とファリサイ派と呼ばれる派閥と、この2つが大きく人々の間の中で親しまれ、人々に影響力を持っていたとされています。この当時の律法学者が多くはこのファリサイ派というものに所属していたと思われ、聖書ではたびたび律法学者だとかファリサイ派だとか、あまり区別のないような使われ方をされているわけです。実はこのファリサイ派が誕生する前のユダヤ、ここでどのような宗教的な文化があったかというと、エルサレム神殿で供物を捧げることで救われるという文化が圧倒的に強かったと言われています。これに異を唱えたのがファリサイ派の人たちでした。神殿に行って祭儀を行って生贄を捧げれば救われるというのは間違っている。本当の救いとは聖書に書かれていることを実践することだって言った人たちなんです。その当時、聖書に書かれている聖書とは旧約聖書のことであります。旧約聖書にはモーセが記した律法がたくさん書いてありました。モーセが記したこの律法を忠実に守ること、生活において、生活から離れた祭儀だけじゃなくて、私たちが生きているこの生活において教えを実践することで救われると、このように主張したんです。それはエルサレム神殿に行って高価な供物を捧げなければ救われなかった人たち、そういう人たちにとっては大いなる救いでありました。遠く離れていてエルサレム神殿に行くことすらできなかった人たちにとっては、私たちの生活を変えていけば救われる、そういう言葉は大きな救いであったわけであります。ユダヤ人社会の律法を守ること、 特に安息日、断食、施し、そういったものを行うことで救いと清めを強調していた。それがファリサイ派の人々でありました。ファリサイ派の語源はヘブライ語のペルシーブ、これは分離したものという意味だそうです。由来については諸説ありますが、おそらくは律法を全く守らない神殿だけで祭祭をしていればいいんだと考える一般的なユダヤ社会、そこから私たちを分離して、私たちは清らかなものを求めていくんだということの表れだったと考えられています。どこか中世ヨーロッパで起きた宗教改革を思い出すのではないでしょうか。カトリック教会、そこでの偏った祭儀、それを否定して聖書に立ち返ろう、実践を重んじ自らを抗議する者、そのように呼んだプロテスタント、私たちのルーツであるこの改宗派もまたその宗教改革と清く正しく生きようというピューリタンの風等を受けて立っている教会であります。このファリサイ派の人々とはどのような人格があったか、今までの話から考えられるのは、いわゆるこの世的な宗教観を壊して神殿での祭儀こそ救いだと考えていた、そういうコミュニティから自らを分離し救いを求めた真面目な人たちだったんです。また救いに預かれない人々の希望となったことを言った人々だったということなんです。ここにある種の私たちとファリサイ派の共通点を見ることができると思うんです。私たちもまた聖書に書かれている正しく生きること、それが救いにつながると信じて生活している一面があると思います。どんなに辛くても忍耐し愛を持って受けようとする、しかし心が痛む出来事にさらされ何度も何度も耐えてきた、もう耐えられない、もう立ち上がることはできない、心が引き裂かれそうになる、そんな経験をして生きているのではないでしょうか。救いを求め、神の救いが私たちの生活のどこにあるのかを探して回ると思うんです。しかしその救いがどこにあるのかわからない、その現実にまた私たちは肩を落とすのだと思うのです。救いを必死に探すとき、私たちは救いが見つからないのだと思うのです。主イエスはそのファリサイ派の人々に対して、今しばらく私はあなたたちと共にいる、それは自分をお使わしになった、それから自分をお使わしになった方のもとへと戻る、あなたたちは私を探しても見つけることができない、このようにおっしゃっているんです。イスラエルの人々はずっと神を探していました。そして神からの救いを待望していました。その救い主がとうとう目の前にやってきているんです。その救い主は実際に目の前に来られ、数々の奇跡を起こし力ある言葉で語られました。しかしその救い主が目の前に来られたというのに、ファリサイ派、救いを求める人たちは救い主としてその救いの姿をその目に捉えることはできないのであります。そのお姿を見て、声を聞いて、御言葉を聞いても、それが救い主であるということは考えられなかったんです。しかもあろうことか、主イエスを逮捕したり、あるいは殺害を企てたりするような人までいたわけであります。彼らは必死に救いを求めた果てに、救いではない何か別のものを大切にしたんだと思うんです。藁にもすがる思いだったでしょう。律法を守れば救われる、これは藁であったのであります。しかし大切にしてきたものを否定されると人間というのは堅くなになります。イエスは言うんです。その堅くなになる私たちに、あなたたちは私を探しても見つけることはできない。 パリサイ派の彼らと私たちとの決定的な違いは何でしょうか。私たちは主イエスを救い主として信じている。そのことについて、そのことに尽きると思います。これは私たちの根本であります。イエスを信じることができない彼らと、キリスト者であり、またあるいは求道者である私たち、この決定的な違いは、イエス・キリストを救い主であると告白する心を持っているかどうかであります。しかし私たちはそうでありながらも、なおも救いを求め右往左往するのであります。主イエスの救いとは一体どこにあるのか、イエス・キリストはどこにおられるのか。先日とある教会の役員の方からこのような話を聞きました。信徒さん同士とても仲のいい方たちがいました。一緒に青年会で青年の時を過ごし、地域選挙は伝道も頑張っておられましたが、20年前にとある出来事があり、二人は仲違いをしたそうです。一人は教会を出て行き、お一人は残られました。最近その役員の方に、残られた信徒の方が相談に来られたというんです。イエスの体であるこの教会で私は深く傷つき、その時の記憶が今も自分を苦しめているんだと。20年にもわたる前の話です。20年もの間その信徒の方は苦しみを抱えていたというのです。役員の方はその信徒の方にお聞きしたそうです。あなたはその方を許すことはできないのですか。そうするとその信徒の方は、できません、きっぱりとお断りされたそうです。しばらく話を続けていったうちに、その役員の方は信徒の方にこう聞いたそうです。あなたはその方に感謝することはできますか。この問いを聞いた信徒の方は1時間ほど泣き続け、不満を爆発させた後に最後に、感謝はできます、そう答えられたと言います。役員の方はこの姿にイエスの愛、イエスの許しを見た、そのようにおっしゃっていました。この話を聞き、聖書にこのように書いてあることを私は思い出しました。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。今でかつて愛を、神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちに留まってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです、という箇所でございます。イエスは私たちのうちにおられるというのです。私たちが必死に探しているその救いは私たちに与えられているというのです。探していたその救いは私たちもすでにうちにあるというのです。主イエスは私たちの間に今もおられると聖書は書いているのです。このことを強く強く覚えたいと思うんです。昇天日、それはイエス・キリストが天に上がり私たちを見放した日ではありません。昇天日、それはイエス・キリストが私たちのうちに留まってくださることを約束された日です。主イエスはこの昇天日に私たちにこのように約束してくださいました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。お祈りをいたします。天におられます主よ、今日ここに愛する兄弟姉妹の皆さんと一緒にこの礼拝を捧げられることを感謝いたします。昇天日、あなたはたくさん確かに約束してくださいました。いつも私たちと共にいると約束してくださいました。 どうか私たちがあなたのその約束に応え、またあなたの召しに応えてこの世で生きていくことができますように。弱い弱い私たちをどうかあなたが強めて用いてください。そして私たちが道に迷いそうな時、どうぞあなたが私たちに御顔を向けてくださり、その道筋をお与えください。次なる1週間、私たち一同にどうぞ伴っていてください。この小さな祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。